サイゾープレゼンツポッドキャストガップ版ガール
ということで今回も始まりました、何回ですこれも33回。
はい、
はい、そしてお相手は毎度
小林正明です。
え、逆ですね。
サイゾー編集部佐藤です、
はい、あれですよね、前回のゲストの汁太郎さん、
はい、
すごいあれですよね。もうもともとあれなんですよね、プロップスが。いや、もう私ごときがもう、ね、この人はすごいと思って無理やり読んでしまったぐらいなんで、だからもう、はい、そのね、アンダーグラウンドっていうか、その現場的なところではもうかなりプロップスのある方だったっていうのは分かったって、失礼しましたって感じ で、 すごい人気だったんですよね。
もう番組でね、冒頭で知る人ぞ知るなんてご紹介
言ってる場合じゃなかったですね。
もう誰もが知る知る太郎さんでした。
引っ張ってるな。
はい、そうなんですよ。もう本当に未だかつてないこうラップバンディット R の配信の初速がすごく
良かったんです
ね。良かったんですよね。だいたいこう、なんていうんですかね、ウサギとカメみたいな感じの、あの再生が伸びていく正明さんのポッドキャストなんですけれども、もう汁太郎さんが出た回はグーンってこう真上に起立するようなグラフになりましたよ。
なるほど。
この数ヶ月間でびっくりするほど。はい。しかもですね、そんな汁太郎さんが、出演してくださった回に対してですね、あの素敵なメールが届きましたのでね、ちょっと一通ご紹介したいと思います。はいはい、バンディットネーム、ナッシンバットはおじさんぐさんですね。
はいはい、ありがとうございます。おじさん、
小林正明さん、番組楽しく聞いてます。40代のドクタードレ大好きおっさんでして、汁太郎さんが出演された配信を聞き思わずメールをしています。汁太郎さんが番組の中で話されていた G ライフ、わかるなと思いながら聞いていました。私も未だに G ラップが好きなのですが、家庭を持ちクラブにも遊びに行かなくなってしまい、もっぱら自宅で G ライフを送るだけだったのですが、 G ラップを聞くときは仁王立ちでと汁太郎さんが話されていたのを聞き、僕もと思わず顔がほころんでしまいました、小林さんの豊富な知識でまたいろんなコルチャーを掘り下げる番組を期待しています。これからも聞かせていただきます。
はい、ありがとうございます。
いいですね、
あの G ライフ、
おじさんぐさんがですね、このまたいろんなカルチャーじゃなくて、あのコルチャーってね書かれてるんで、多分あのネイティブの方なのかもしれないですコルチャー、
意地悪だね。
いや、でも
書いてあったってことですね、
はい、コルチャーって書いてたんで、
は
い
は
い、
で G ラップを聞くときは家で
仁王立ち、はい、もしかしたらこれ令和5年からねスタンダードになる可能性も、 G ラップを聞くときは
家で
聞くときは仁王立ち、はい、
はい、分かりました。ということで汁太郎さん、あとプレイリストもね、1週間でどれぐらいいったんだっけな、70いいねぐらいになってましたかね。
そうですね、はい、素晴らしいですね、はい、もう本当にもう汁太郎さん様々汁ですね。汁太郎さん汁
で、この汁太郎さんのプレイリストはすごい聞きやすいので、はい、ぜひあのこれからまだどんどん聞いてみてください。
そうなんです、そのね、うん、あの新旧織り交ぜた50曲だったんですけれども、うん、僕はそのシンの方を体感しに、ね、あの配信でも話した、
はいはいはい、
クラブエイジアの27周年アニバーサリーと、はい、そのブロックという、ね、イベント の、はい、あの合同イベントに遊びに行き、汁、はい、太郎さんの現行のイケイケのギャングスタラップミックスを聞くはずが、はい、ちょっとですね、はい、あの出遅れてしまいまして、
だってそれは忙しいからね、仕事でずっと、
そうなんです、ちょっといろいろありましてね、間に合えと思いながら行ったんですけど、間に合わず、
ね、夜寝してたわけじゃないっていう、
違いますよ、もうでも現場で汁太郎さんと「What's up!」できまして、はい、一緒に隣におられた、はい、あのクルーというかお仲間の方ともご挨拶交わさせていただきまして、はいはいはい、非常にこう有意義な夜を過ごさせていただきました。
なるほど。
2人ご紹介していただいたんですけれども、はい、1人の方はあの渡辺志保さんの「ヒップホップ爽快も聞いてます」みたいなことを、ね、言ってくださってたんで、非常にもうありがたい限りです。もう本当汁太郎しるしる、もう
しるしる
さまざまでございます。本当にありがとうございます。
とにかく汁太郎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで今回は、はい、あの4月12日にディズニープラスで配信がスタートした、
はい、
元のタイトルはラップキャビアプレゼンツっていうんですけれども、はい、ラップキャビアヒップホップシーン最前線というドキュメンタリーが、6回分が配信されたので、
はい、
これを、取り上げたいなと思います。でこれは、アメリカの配信はもう3月30日だったんですけどね、
はい、
でも だいぶ近く、ね、配信がスタートっていうので、
ね、そうですよね、その日本語字幕とか踏まえるとだいぶ早い段階 で、
ね、
はい、輸入されたといいますか、
ね、だって字幕もこれちょっとややこしいところありますからね。
絶対ありますよね。
誰にでもできるっていうわけでもないでしょうしね、はい、この内容から言ってもちょっとね、
はい、まあ、ラップキャビアっていう、ね、はい、ワードが今出ましたけれども、まあ、そもそもラップキャビアとは何かっていうところをね、はい、あの説明したいなとは思うんですけれども、ラップキャビア、キャビアといったらね、正明さんの主食ですけれども、
まあ、主食じゃなくてたまに食べると美味しいですよ。たまにってすごい、たまに
食べるんですか本当に。
たまにね、
はい、まあ、そのラップキャビア
食べないよ、食べない食べない、ごくたまに、
もういいです、もう大丈夫です。ラップキャビアというのは、その音楽ストリーミングサービス Spotify が作成する、まあ、その最も影響力があると言われているプレイリストの一つなんですけれども、
もうだって今日見たらこれ1520万いいねだからね。
そうですね、もう1500万人以上が、もういいね登録しているっていうことになるプレイリストの一つなんですけれども、これ2017年に誕生していて、6年目になっても、まあ、このいいね数を保持する、
保持っていう、これまだ増えてるんですよ。そしたら、はい、これ去年かな、去年シンラかな、シンラっていうメディアに、はい、その Spotify のプレイリストのことを書いた時には、1400万台だったんですけどね、
はい、またじゃあそこから100万人
増えたって、100万人近く増えてるっていう、
はい、でそのラップキャビアのキュレーターを務めていたのが、元 Spotify で働かれていた、妻バサさんですね。
そうそうそう、これがね、でもね、それこれ実はもうちょっと遡って、
はい、
もともとなんか2015年のからこれ一応プレイリストっていうかなっていうのかな、この Spotify 自体は2015年の5月からなんか、あの実はその後に2015年6月にも、あのその対抗馬の Apple の方で全員ローのビーツワンがあった、始まるっていうのが分かったので、
はい、
なんか実はそれに、あの対抗するために、あのうちはプレイリストで力入れようっていうので、それで、始まって、なんかあれなんです、この人トゥマバサって人なんですけど、この人ももともとはなんか、あの今なんて言えばいいのかな、ショーン・コムズ、今ディディ、
はい、
ディディが、この人はやっぱメディア持ってて、リボルトっていうのを持ってるんですけど、そこのなんかミュージックプログラミング担当の人だったらしいんですよね。それで Spotify に来て、これをラップキャビアを始めたところ大人気っていうことらしいですけどね。
そうですね、 Spotify を、ね、こう運営していく上でかなり貢献した方なんじゃないかなって。で現在は、まあ、YouTube ミュージックでリオ公演とともに汗水を流していらっしゃる。
そうですね、結構、そんなに長くはいないでやめてますけど、
ね、そうですよね、はい。で、あの正明さんもおっしゃいましたけれども、2023年4月の時点でフォロワーが、まあ、1500万人、
はい、
で、あの過去にも正明さんのこのラップバンディットで、
話しましたね、
はい、あの正明さんってプレイリスト聞くんですかみたいな話になったと思うんですけど、はい、最近はチェックされてるんですか。
いや全然してないん
ですしてないです、
してないですね。
じゃあラップキャビアも存在は知ってるけれども、ラップキャビアを垂れ流すことも
特にないです。今回初めて途中まで垂れ流しました。あ、はい、なるほどっつって、あの静かに
そっとじそっとじリップしました
けど、まあ、あのあれですよ、要するに、まあ、メインストリームだったら、まあこうなるんだろうなっていうのが個人的な感想なんですけど、
はい、
だから自分が毎月この番組と一緒に上げてるプレイリストもありますけど、
はい、
まあ、2曲ぐらいはそことかろうじてダブってるんですけど、だからまあそれはだからね、指向性っていうか、
はい、
今いろんなヒップホップがあるんですけど、
はい、
Spotify のはやっぱりどうしてもこうこれから売りたいとか、まあ、そういうこと言っちゃいけないのかもしれないですけど、
はい、
そういうなんかバックアップさらに売れそうとか売りたいとかっていう思惑のある人たちがやっぱり並んでいるの で、
うん、 そ、 うです
ね、それいいとか悪いとかじゃなくて、まあ、そういうことなんだ、そういう並びなんだろうなっていうのはありますよね。
僕 Spotify のそのプレイリストって PC でもスマホでも見るんですけれども、はい、やっぱその小さなアートワークの、まあ、サムネですよね、うん、ジャケットの、はい、見てもあなんかもう見たことあるわっていうのが結構並んじゃう傾向が多いなって、やっぱ人気のプレイリストだと、うん、で正明さんがラップバンディットのために作ってくれるプレイリストを見るとなんだこれ見たことねえぞっていうのが結構やっぱたくさん並ぶので、
まあ、3年後に来るとかいう人の感じですもんね、多分分かんないけど。
なので僕があのプレイリストの楽しみ方っていうのは、正明さんがこの番組用に作ってくれるプレイリストを、まあ、Apple Music でも検索して、まあ、これを聞いてる人はこんなのも聞いてますよっていうのが出てくる人たちで、ね、もうな3 たことも聞いたこともないアーティスト、しかもなんかアーシャすら更新せずにジャケットのままの人とかでも新作結構出てたりするみたいな、そういう人がたくさんいるので、朝明さんどうやってこういう人となんかこう開口してるんだろうってすごい謎に思っちゃいますね。
いやそんなこともないんですけどね、そんなに探しまくったりしてますよ。リストが毎週出てきますから、はい、どこかしらのねこういうサイトで、それで別にあこれだとか思ってバンって聞いてみてるだけですよ。当たりをつ、大体当たりをつけて聞いていってるだけなので、はいはい、何かね、ネタとかそういうのがあってそれに基づいてるわけじゃなくてですね、うん、毎週コツコツとそれを重ねていってるだけなので。なるほど。でもそうすると面白いそうな人が出てくるとそこにフィーチャリングしてる人も結構やっぱりこの人もなかなか個性的だなっていうのがやっぱり来るんですよね。
そうですね、うん、なんか正木さんのプレイリストはまさにそういうもののなんか連なりみたいな感じしますからね
ちょっと聞きにくいっていうのは、はい、あまりにとっちゃがってるっていうかね、はい、別にあのビートもね、ドリルとかドラップとかっていうことでもないものの方が、はい、ないいろんなパターンがありますから、
はい、
そっちも振って、あと UK とか、フランスとかそっちも振ってってやってますから。そうですよね。
なのでここ最近は僕のなんていうんですかライブラリーに追加する曲って、はい、やっぱスパニッシュのラップとか、
あそうです、
ね、ブラジルとかめっちゃ増えましたもん。これ正明さんのせいですね。
あ
まあいい意味での影響ですけれども、はい、ルドミラでしたっけ。
あそうそうそう、
とか
ルドミラだってあの人もブラジルで人気ですから。
いやすごい、なんかもうずっと正明さんから教えてもらってから、うん、結構ずっとチェックしてますね、はい、ルドミラさんは。
はい、
はい、
スクリレックスのこの間のロラパルーザのブラジルでもなんか最後に出てきましたよ。だからすごいやっぱり日本だとねヨシキとかだったのに、はい、ブラジルだとルドミラさんですから、ね、そういうことですよ、
ね。まあ、そういうことなんでしょうね、うん、あとはもう僕はもう推してるのはプエルトリコのヤングミコですからヤンミコ中なんで今僕もすごいもう誰にでも話しちゃいたいぐらいヤンミコ中なんで、はい、ぜひねあのバンディット聞いてる皆さんもねヤングミコであの検索して聞いてみていただきたいですね。
その名前聞くと綴りを見る場合には問題ないんだけど耳で聞くと違う巫女さんしか出てこない、は
い、そうですね、若い巫女さん
な
ん
絶対それになっちゃうんですよね、うん、
神社とかにいるのかなヤング巫女リリっていう曲がもうね僕ずっともう去年からもうヘビーローテンションで今でも聴いちゃってるっていう感じなのです
ごい、
はい、で、
そうですね、
まずちょっと話が
いえいえ
ずれちゃったんですけれども、
でもそういうあのいろんなヒップホップがありますよっていうのがまあ、前提っていうじゃないんですけど、そういういろんな角度いろんなトピックいろんなアーティストっていう角度でこのドキュメンタリーも作られていて、
はい、
まあ、これ一応順序としては Spotify でこのプレイリストとしてラップキャビアが始まって、その後、はい、ポッドキャストもあるんですよ、
はい、
ラップキャビアのポッドキャストは映像付きなんですよね。
そうですね、ビデオキャストですね。
あでもなんであれ必要なんですかね。
まあ、でも映像はあの見なくても別に大丈夫じゃ大丈夫なんですけど、でもやっぱ対話してるところがリアリティがあっていいんじゃないですか。やっぱ今ってもうリモートが当たり前になったので、もしかしたらねこうスマホだったりとか PC 上でみたいなやつで話しているよりも、ああいうふうにこう隣同士で話してたりするのがあのファンとかユーザーからしてみたらおおリアル。
あとあれなのかな、もしかして業界の集まりとかで声かけてもらいたいっていう。
ああでもそれも
認識 させたいっていう
あるんじゃないですか。でも意外とねあのポッドキャストすごい豪華じゃないですか、
うん、
今日ね収録している正木さんと今日収録している4月13日にはねあの今日上がりたてのカレンシーとジャーミン・デュプリの For Motivational Use Only Vol.1 について2人が熱く語っていたので、
ね、カレンシーのジャーメインデュプリカっていう感じのラップですよね。
いやもうびっくりしましたよねあの一番最初にあのシングルカットが出て、おどうしたんだカレンシーなんかもう車じゃないのかって思いながらやっぱ南部回帰について語ってましたね、そのポッドキャストに関しては。今こそ立ち上がるべきだみたいな、かなりねこうラップキャピア前衛的ななんかメディア作りされてるなと思いました、うん、そういった意味では、
はい、だから文字にはいかないで文字じゃないやり方っていうこと
なんですけどね。そうですね、耳と目をに訴えかけてくるっていう、まあ、そこで先ほど話したラップキャビアヒップホップシーン最前線
っていうのが作られたということになります、流れとしてはね、
はい、はい。まあ、これ先ほど正明さんも言ったそのヒップホップドキュメンタリー番組ってなるんですけれども、はい、正明さんもう見られましたか。
はい、はい、全部見ましたよ、第6話まで。
すごいです、はい、早いですね。4月13日に今こう収録していて、はい、昨日の夜10時とかです、8時ぐらいですかね、はい、あの 配信がスタートして、はい、もう家に帰ってからあの帰りの電車から見始めたんですけど、
お仕事熱心な、
はい、
というかでももともとあれなんでしょう、これがね日本で配信されるかどうかって気になってたって言ってたよね。
はい、もう本当早い段階でこちらにもね入ってきたのですごいありがたいんですけれども、うん、まあ全6話、はい、エピソード6つあって、順番にいくと、はい、タイラー・ザ・クリエイター、はい、シティ・ガールズ、ロディ・リッチ、ポロジー、恋リレーで、最後にライム&パニッシュメントっていうオムニバスで、
はいはい、
で僕はそのエピソード3のロディ・リッチの途中までしかまだ見れてなくてですね、はい、で途中で浮気をしてこのライム&パニッシュメントっていう、はい、あの最後のエピソードをちょっと10分ぐらい見たんですけれども、はい、佐々木さんはもう全て見られた、
はい、
でタイラー・ザ・クリエイターが、まあ、トップバッターを飾っているわけですけれども、はい、どうでしたか見られてみて。
これだからいろいろ本当によく喋ってくれたなっていう感じはありますよね、はい、タイラーがね多分誰が見てもそういうふうに思うのかなと思うんですけど、
はい、
なんか作ってる人もなんかでもあんまりそこでちょっと、まあ、暴露じゃないけど言ってたのはそんなにだからタイラーのこと知らなかったのでこれで知ったみたいなことを作ってる人が言ってたので、
はい、
うん、なるほどと思いましたけど、でもその分この人は、まあ、話タイラー自身がたくさん話してくれてるので余計にそう思ったのかもしれないんですけどね。
だ僕も、まあ、これまでタイラー・ザ・クリエイター本人もそうですし、オッド・フューチャーとしてのインタビューとかも、うん、これまで何度かやったことあるんですけれども、はい、やっぱ作品に対するインタビューってなるとなかなかこう人間性って垣間見ることが難しい部分もあるじゃないですか。
ですね、だってこの人の場合は、ね、別のペルソナっていうかオルターエゴとかそういうのをどんどん出してきちゃってますから、
はい、
そのアルバムの話になるとややこしくなってきますからね。
でやっぱ通訳さんが電話でインタビューしてくれて、うん、その原稿が和訳で送られてくるっていう時代だったんですけれども、うん、全くなんかこう素性がわからない、この人が本当に喋ったのだろうかっていうぐらいの内容別にこれタイラー・ザ・クリエイター話してなくても大丈夫なんじゃないかなっていうぐらいあまり身のない、
はい、
まあ、それはもしかしたら彼の人間性なのかもしれないですけれども、まあ、今回そのラップキャビアの、ね、トップバッターを飾ったタイラー・ザ・クリエイターを見て、うん、ちょっと見方変わりましたもんね、やっぱり。
あ、
はい、あこういう人なんだ、うん、なんか意外と真面目なんだなっていうのが分かりました。
いや真面目っていうかこのなんか音楽好きですよ、 それは本当に
もともとやっぱそういうコレクティブを作る、そのオッドフューチャーっていうものを作るっていう時点でものすごいこうクリエイティブな部分は持ってるんだろうなっては思うんですけれども、なんかそこまで考えてないのかなって直感でやるタイプなのかなと思ってたんですけど、このドキュメンタリーを見て、
あでも途中まである程度直感で行って、直感だと限界があるって気づくっていう流れになってますね、はい、確かね。
その気づきが起きる人なんだって思いました。 あこういうところで悩んだりなんか挫折落胆するんだと思って、意外と人間的な部分をお持ちなんだなっていう気がしました。
いやでも人間的っていうか人間的でしょうね、その一枚目もそのなんかそのね異常な感じな人っていう受け止め方があったかもしれないですけど、
はい、
でもよく聞くとやっぱりその、ね、精神的にいろいろな問題じゃないけどなんか抱えてるものがあるっていうことを、
はい、
隠さずに出してるところがあったので、別にだからそれはむしろ人間的かなっていうふうには思ってましたけどね。
でも、まあ、正明さんぐらいこうディグられてたらタイラー・ザ・クリエイターって多分こういう人間なんだろうなって思う感覚と、うん、やっぱ一般的にタイラー・ザ・クリエイターの作品だけを聞いてて、うん、あこういう人なんだろうなとか、まあ、ミュージックビデオ含めですけれども、うん、
まあ、ミュージックビデオも分かりにくいからね正直言ってね。
でやっぱそうこういう人なんだろうなっていうなんか認識って多分正明さんの方がもっとなんかよりディープなところで受け止めてるとは思うんですけど、なので僕はものすごいこう表面的にしかタイラー・ザ・クリエイターを知らなかったなっていうのがすごく分かりました。
あでもそれに言う人にはこの人がどういうふうに変遷辿って今もグラミーとかで、ね、賞を取るくらいに来ましたっていうのを、うん、なんていうのかな、この場合でもあれなんだよね、そのグラミーに行くのがなんか頂点みたいな風には描いてないからね、このドキュメンタリーの場合はね。
そうですね。でもなんかタイラー自身はその自分たちのコミュニティだけで神格化されればいい人なのかなって思ってたんですけど、きちんとそのグラミーを取りたいとか世の中にもっと認められたいっていう気持ちを持ってるんだっていうのはすごく意外に映りました。
これはそれがはっきりこのドキュメンタリーは出てますよね。
それをその、まあ、地元のマイメンとか、うん、ファレル・ウィリアムズとかがこうバックアップしてるじゃないですか、はい、コメントで、あ、そうなんだと思って。
そうですね、そこポイントかもしれないですよね、うん、確かに。
それをなんか全部、あ、タイラー・ザ・クリエイターってそうなんだと思って感慨深くなる部分もあれば、うん、あ、なんかタイラー・ザ・クリエイターってこんな真面目なんだなんか今までなんか
何だったんだろう
みたいな。でもやっぱ今回のドキュメンタリーを見ることによってフラワーボーイの聞こえ方が全然変わりましたね。
はい、ああ、それはあのフェノメナルっていう媒体に、はい、この間のアルバムが出た時にそれまでの変遷を書いたんですけど、
はい、
そのね、曲のコードを覚えたとかっていう話がドキュメントに出てきますけど、
言ってますね、
そこで変わる、その前から変わるって話は、そこを自分もちょうど書いたんですね。
お
う、それでこうリッチなラッパーになるっていうイメージとかっていうのも今回のアルバムは全然恥ずかしがらずにそれをやってるって話も書いたんですけど、そこにだからそういうのと、まあ、見てて、まあ、自分が書いたから言うわけじゃないですけど、
はい、
なるほど、そういう見方だったんだなっていうのを確認ができましたね。
はい、いや、なのでそのフラワーボーイの一番最後にインストの曲が、うん、Enjoy Right Now Today っていう、うん、なんでこれラップしてないんだろうって思った曲があったんですけれども、うん、あ、なんかこういう思いがあってこの曲を最後に入れたのかって思うと、
う
ん
う
ん、
そういうことでしょうね、それ
はね、なんかね、この Enjoy Right Now Today っていうタイトルが妙にこうただ単にそういう言葉じゃないんだなっていう意味のある言葉だったんだなっていうものを思わされるドキュメンタリー映像でした。
うまいまとめですね、
はい、なのでちょっと、あ、タイラーザクリエイターやるなっていう。ただまあどこかでは、うん、なんかタイラーザクリエイターってやっぱバカのままの方がいい、嬉しいんだけどなって。
バカじゃないって、
まあ、バカじゃないんですけどだからああいうキャラのまま、
バカじゃないから困っちゃったっていう、バカのように
振る舞ってしまった、
振る舞ってるように見られてしまったっていうことで、レコード会社とかレーベル側とかラジオ局とかは困ったっていうのが流れですよね、
はい、
要するに これはなんだかわけのわかんないオタクみたいなのがなんかやってるぞっていう、息を出なかったってところが、
はい、
この人もちょっと困ってた、タイラーも困ってたっていうのは途中出てきましたもんね。
そのまあ分かりやすいエピソードとして、時々悪ふざけが過ぎてラップのうまさが忘れ去られてしまっているって、こうレーベルの人だったかマネージャーがね、こうタイラーのことをそういうふうに評してたと思うんですけれども、それこれってやっぱラッパーあるあるですよね。こう悪ふざけが過ぎてラップのうまさがこう置かれてしまってるっていう、これ日本にもよくありますからね。なんかいろいろあのメディアに出過ぎてしまって、この人ラップうまいのになんか違うところにスポット当たっちゃって、ラップのスキルじゃないところで評価されちゃってるみたいな、うん、こういうところにもう、あ、タイラーも悩んだんだみたいな気持ちとか。
でもこれを見た後に一番新しいアルバムの、なんだ、
デラックス版ですか、
デラックス版というか なんて言えばいいんでしょうね。だから要するに続きでもないですけど、本当はまあもう、ね、今回は今までのアルバムと違って一番なんか曲をたくさん作ってその中から選んだらしくて、それのまあ漏れた曲が入ったのが出ましたけどっていう説明がいいのか、
はい、
それなんですけど、でそれのミュージックビデオとか見ると、でも結局こういうドキュメンタリー見た後にそれをまた見ると、え、結局変わってないじゃんっていう、まあ、内容のことをやってて、ね、あのソーリーノットソーリーっていう曲がありますけど、はい、あれのミュージックビデオとかはね、この人のペルソナっていうかオルタエゴみたいなのがステージに全部並んでて、それをみんなが見てるんですけど、
はい、
結局最後にはその素のその中にスノタイラーみたいな一人上半身裸のがいるんです。まあ上半身裸だからスっていうことなんでしょうけど多分、
はい、
でそれが一番最近のタイラーを殺して終わるっていうので、うんうん、だからまあこれもだからまた、次のアルバムはもっと新しい人が出てくるか、もしくはスノタイラーっていうのをやるかっていうことなんでしょうけどね、うん、まあ、でもそれはもうずっとそういうのを繰り返してきてるので、この人は。でもそれだからそういうなんか、なんだろう、自分は誰かみたいなのをずっとやってる人であるのはどんな売れても全然変わらないなっていうので安心するような気もするし、まあこの人複雑な人なんだろうなっていうふうにも見たけどですよね。
ただやっぱタイラーがすごいなと思ったのはその人間性だけじゃなくて、まあそのドキュメンタリーの中でもいろんな方がコメントしてるように、やっぱこう風穴を開けたんだろうなっていうのはすごい感じましたよね、改めて。
あ、だからもう、ね、そういう、まあ、ステレオタイプっていう言葉はこのドキュメントに実は出てこないんですけど、
はい、
いわゆるまあラッパーだったらこういうスタイルだろうっていうものを全部だから、うん、そういうの全く気にしてない自分の好きなスタイルをずっとやり通したっていうことですよね。
そうですね、うん、なので タイラーって LA じゃないですか、はい、そのギャングスタラップにまみれた土地で育ちながら、うん、ああいうラップでスタートしてめっちゃこう叩かれたみたいな、タイラーの曲なんて書けんじゃねえみたいな、ラジオでもかけてもらえないとか、うん、そういうものでも、まあ、屈せず自分のねこうアイデンティティをずっと曲げずに貫いてきたからこそっていう。でまあ最後の方にそのマネージャーかなレーベルの人がそのたまにやっぱりこの物差しで測れないやつが出てくる、うんうん、でもそれを受け入れないとヒップホップは前に進めないみたいなことを言ってたんですけれども、うん、確かにそれもあるんだよな。でも全部受け入れてたら本当何かなんだか分かんなくなっちゃうのも一つあるよなと思いながら。あ、
それが自分のプレイリストですよね。まあ、まあ、そういうことですね。
まあそういういいオチですねそれはね、うん、難しいですよね。なのでこれをヒップホップなのか否かっていうところは、うん、まあ、もちろんねリスナーもアーティストもいろいろ皆さん千差万別だとは思うんですけれども、
そうだよねこれね、
まあ、そうやって議論していくことでまあ、良しとするかなしとするかっていうのはなんとなくですけれども伝わっていくとは思うので、
だからそういう意味ではそういう話をこのね1回目に持ってきてるってんでしょうね。でも大事っていうか、それを考えて1回目に持ってきたなと。
いいなと思いました、うん、そういう意味でも本当になんかタイラーってある意味うってつけの、まあ、キャラクターになったなっていう今回そのラップキャビアのトップバッターを飾ったっていうのは、うん、はい、
そうですよね。だからまあそれで要するにこのシリーズはそういう考え方で進めますよっていうことですよね。
なので結構一発目から次にも期待ができるな
っていう作りにはなってますね、
はい、非常に。やっぱオープニングとかもすごい凝ってるじゃないですか、うん、イントロスキップとか出てきますけど、いやこれはちょっとスキップしたくないなって思わせるようなね作りだったので、うん、で僕あのネットフリとかでね韓国ドラマとか見た場合必ずイントロとか普通にスキップしちゃいますけど、さすがにこれはスキップできないなみたいな。しかもちゃんとあのイントロの部分に結構、ま、重要なこと言ってるんですよね。
そうよそうよ、
はい、
う
ん、なんかそのアーティストを短い言葉で説明し、うん、こんな葛藤があり、うん、そしてこんな憂いを持ちみたいな、そういうのをねこうナレーションが説明してくれるので、
あとちょっと煽ってるような感じもある。
そうですね、うん、なので非常にこれは絶対こうディズニープラス今なら1ヶ月ただっていうキャンペーンとかやっているのであればね、ぜひあのこのリスナーの方皆さんにねちょっと1ヶ月だけ入ってもらってちゃちゃっと6話だけ見てっていうのも全然ありですよね、う
ん、これあのね、6話も6エピソードもあるんですけど、まあ今回は1回だけで終わっちゃうんですけど、この、 あの続きはまた後編でっていうことになると思うんですけれども、はい、そういうことで、今プレイリストの話とかも今回はちょっとしましたけれども、この前半の配信のアップと同時にですね、今回は2023年の3月のリリースされたもののプレイリストも合わせて公開します。
何が入ってるんですかね今回は。
だからさっき言った頭がなんだっけ、こんがらがっちゃうんだっけ、だからそういう
楽しみにしてます。
そういうものです、
はい、今回も
ということで、
はい、
そうですね、最初のねナッシンバッターおじさんぐっていう人の方の、はい、メールもいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
そういう感じの番組への E メールもお待ちしております、はい、podcast@saizo.com までお寄せくださいということで、続きはまた後編ですね。ありがとうございました。
ありがとうございます。